月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町のまちづくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は富岡町の防災体制の取り組みについて富岡町生活環境課の猪狩克美さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。今私がいますのは富岡町の防災備蓄倉庫の事務室です。後ほどこの防災備蓄倉庫についても伺ってまいりますが、まずは富岡町の防災についての取り組みの概要をご紹介いただけますでしょうか。
はい、町では令和6年3月版として防災パンフレットを改訂しました。防災パンフレットには町内の各種ハザードマップのほか、防災に関する基本情報を掲載しています。避難施設と備蓄体制についてでございますが、町内3カ所に防災備蓄倉庫を整備して、飲料水や非常食、簡易トイレや毛布、段ボールベッドなどの避難所用の資機材の備蓄を進めております。
今お話しいただいた中で、まず防災パンフレットについて詳しくご紹介いただけますでしょうか。
はい、防災パンフレット富岡町総合防災マップには、地震の揺れやすさマップ、津波、洪水、土砂災害の各種ハザードマップが掲載されています。まずはハザードマップを見てご自宅周辺を確認していただきますようお願いいたします。指定の箇所は災害リスクがより高い場所になりますので、ご自宅や職場が該当する場合は事前に避難ルートを確認するなど、普段から災害に備えましょう。指定のない場所も災害リスクはゼロではありません。不安を感じる場合は早めの避難でご自身やご家族の安全を確保しましょう。その他、ご自宅の防災対策、津波対策、地震対策、洪水浸水害対策、風水害対策、土砂災害、火災対策、原子力災害の対策や避難行動のポイントについても記載しております。自宅から逃げようにも逃げられない状態になるのを避けるために、家具や家電製品を固定するとともに、万が一倒れた場合にも避難経路を塞ぐことがないよう配置や向きを確認しましょうというようなことも記載してございます。この防災マップをご覧になって、災害のリスクと備えについて関心を持たれ、ご家族やご近所、職場の仲間などと防災について考えていただくきっかけになりますよう、そして結果的に一人でも多くの方の命を守ることにつながりますよう、ぜひご活用ください。
続いて避難施設をご紹介いただけますでしょうか。
はい、富岡町の指定避難所は文化交流センター学びの森と富岡小中学校、総合福祉センター、総合スポーツセンターです。ただし富岡小中学校は洪水、津波、内水氾濫の際は避難所としては使用しませんのでご注意ください。
続いて備蓄体制です。今私がいるこの防災備蓄倉庫、冒頭3箇所あるってご案内でしたね。
はい、防災備蓄倉庫は道路が寸断されることも想定して町内3カ所に分散して整備しています。ここの拠点倉庫は630平米あります。他に390平米の倉庫が2つございます。
非常に広いスペースに水だとか乾パン、段ボール類ずいぶん積まれておりますけれども、どんなものがあるんですかね。
はい、水や食料はアルファ米や乾パン、ビスケット類の補食などもあります。その他、段ボール製のパーテーション、簡易トイレ、段ボールベッド、毛布などのほか、原子力災害対策用の資機材もございます。
今ご案内いただいた段ボールベッドっていうのは随分広がりを見せてますよね。
はい、段ボールベッドは床から舞うホコリを吸い込みにくいため、衛生的な環境を保てるほか、床から伝わる冷たさを防いだり、椅子代わりに腰掛けていただける利点もございます。最終的には3カ所で1500人 ×3 食3日分の食料や飲料水になるよう、引き続き備蓄を進めてまいります。
さて、11月5日は津波防災の日ということになりますが、何か取り組みはございますでしょうか。
はい、11月9日に文化交流センター学びの森で富岡秋祭り2024が開催されますが、同時開催として防災ラボ in 富岡が開催されます。当日は働く車の展示や震度6以上の地震の体験ができる地震体験者も来ます。 また福島県の協力をいただいて防災アプリの体験操作説明会や VR 体験、町消防団の PR イベントもございます。防災を楽しく学ぶイベントとなる予定でございますので、ぜひご来場いただき、家族で防災や災害時の行動を話し合ったり、自宅の備えを確認したりしていただけましたら嬉しいです。
今月は富岡町の防災体制の取り組みについて、富岡町生活環境課の猪狩克美さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、変わっては富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報なんですが、ここでね、今日は珍しく行われたことのご報告でございます。
そうですか。
10月2日水曜日、富岡町の総合体育館で、うん、富岡町敬老会が開かれました。でもうね、懐かしくこう久々に会うという方も大勢いらっしゃったんですが、うん、ラジオ福島でインタビューをしておりますので、ちょっと参加された方の声を聞いただきましょう。どうぞ。
敬老会は今日初めて来たの。やっぱみんなにこう会えるから、うん、いいかなと思って しばらくでもやっぱ、うん、しばらくぶりに会った人もいて、うん、やっぱりよかった、来てよかったなと、みんなに会えるような楽しみで、
昔隣近所だった人に会えるんでね、楽しみにしました。
やっぱ懐かしい人と会えていろいろ話できますもんね。今どうしてるとか、だからお祭りとかね、なんとか大会とか、そういうのにはできるだけ来るようにはしてます。
ということでね、まあ、避難先からこの敬老会に参加されている方もいらっしゃいますが、懐かしい皆さんと会って ね親睦を深めたということで、手塚慎一アナウンサーが司会を担当されたんですけどね、はい、こういうイベントが行われました。さあ、続いてこれから先のイベントです。まずは富岡いわきふれあいフェスタ2024、10月19日土曜日、富岡町役場いわき支所で開かれます。特産品や加工食品の販売、フリーマーケット、キッチンカー、ワークショップなど、さまざまなイベントが行われます。10月19日土曜日、午前9時半から午後1時半まで、富岡町役場いわき支所です。この富岡の皆さんもまた ね集まってね、
そうですね、
親睦を深めんじゃないかなと思います、うん、そして11月ですが、11月9日土曜日、富岡秋祭りが開かれます、うん、今日本編の中でもね、秋祭りの話出てまいりましたが、うん、はいはい、これもいろいろなイベント盛りだくさんでございまして、場所は富岡町文化交流センター学びの森、と周辺の施設ということですので、うん、役場目指して来ていただければ、役場の隣でございますので、うん、いろんなイベントがもう勢ぞろいする富岡秋祭り2024、11月9日土曜日、午前9時から午後4時まで、富岡町文化交流センター学びの森周辺施設、ぜひお出かけになってみてください。なお、この放送は後日、富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されております。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。